2013年2月19日火曜日、ボンナインティーズ火曜日担当パーソナリティ、和歌です。ポッドナインティーズ、始まったのは2012年10月、今からもうおよそ何ヶ月前ですかね。まあ、10、11、12、12で、まあ今年5ヶ月目ですけれども。うん、もう4ヶ月近く走り、続けております番組でございますけれども、今週がなんと20週目ということでね。そうか、20週か。いや、頑張りましたね。なんかちょっと気味のいい週ですね。20週目。うん。で、まあ、今週のテーマはですね、まあまあ、これもね、またいろいろ面白い話が聞けそうなテーマなんですけどね。はい。まあ、ちょっと楽しみに。楽しみにっていうかね。まあまあまあ、20週経ったわけですけれども。まあね、これからも、ボンナインティーズよろしくお願いします。なんだこのオープニング。ということで、もう何を話していいかわかんないので、もう本編行きましょう。それでは、今週も始めていきます。和歌の、ボンナインティーズ。改めまして、こんにちは。ボンナインティーズ火曜担当パーソナリティ、和歌です。今週のトークテーマは、苦手ということで、トークテーマ、提案者は、水曜担当パーソナリティ、須藤大河さんです。ということで、そう、オープニングでね、ちょっと面白そうだなって言ったのは、ほら、苦手なことってさ、人によってまあ違うじゃない？まあ、っていうところで、この話はね、だいぶ割れるんじゃないかなっていうか、っていうふうに思ったので、ちょっとね、面白そうだなって思ったんですね。うん、なんだかね、僕須藤さんの提案するテーマはね、毎回ちょっとね、ワクワクして待ってるんですよ。前回もそうだったんですよね。どんなテーマ提案してくるのかなとかって思いながらね、ちょっと待ってたら今週もね、またちょっと考えさせられるテーマですね。苦手ということで。はい。まあいいんじゃないですかね。はい。今ちょっとなんか若干噛み気味になりましたけどね。はい。苦手。ということでですね。まあで、テーマの設定理由はね、これ話すの久しぶりですね。まあちょっと、まあ代読しますと。まあ、完全に嫌いではなく、苦手のボーダーにあるものを教えてください。どうすれば、苦手ではなくなるのか、まあ、克服するのかってことですね。または完全に嫌いになっちゃうのか、など、なぜ苦手のボーダーにあるのか、についてお話ししていただければと思います。ということで、須藤さんからいただいておりますけれどもですね、うん。まあ、まず、じゃあ、火曜日的にはね、これからやってきますか。定義付け。ね。火曜日はね、理系の人ですからね、こう定義付けするの好きですからね。まあ、そうですね。理系だからっていう話じゃないですけど、まあ、理系云々みたいな話もちょっと今日はまた後で出てくるかなというふうに思います。はい。じゃあ、ちょっと話しましょうか。苦手ね。だから何をもって苦手とするかみたいな話なんですけど、まずこの、まあ、このテーマ設定理由の中にもあった、その、苦手と嫌いみたいな話で、その、嫌いと苦手っていうのは違うことだと思うんですよ。いや、てか違うんです。で、その、ある一つの指標があったときに、まあ、そうだね。だから、ちょうど真ん中だから数直線で言うとゼロに入るあたりが多分、まあ、そこそこ、みたいな、ね、指標だったときに、多分、プラスの方向に行くのって、そこそこ、得意、好きの順番だと思うんですよ。そこそこ得意好きの順番で大きくなってくると思うね。そのインジケーターが。で、で、逆に苦手とか嫌いとかっていうのはマイナスの指標で、その真ん中のボーダーが、そのゼロのところが、まあ、そこそこっていうものだったとすると、そこからマイナス方向に苦手、嫌いの順番で、インジケーターが進んでいくと思うんです。うん。で、苦手が嫌になった時に嫌いになると思うんですよね。 そう、苦手なものがもう嫌と、ね、もう大嫌い、まあ、大嫌いって言ったらもう嫌いになってるんだけど、もう嫌だと、もうこんなのクソったれだという風になった時に嫌いになるんだよね。だから嫌いっていうのは苦手よりも強いんですよっていうところだと思うんですよ多分。なんかちょっと曖昧かなこの表現。いや、苦手と嫌いだったらやっぱり嫌いの方が嫌悪感高くないですか？そんなことないですか？どうでしょう。僕はなんか嫌いの方が嫌悪感高いと思うんですよね。というわけで、だから嫌いになる手前、もう嫌い予備軍言ったら、だから苦手なものっていうのは嫌い予備軍ですよ。嫌いなもの予備軍ですよだと思います僕はね、ということで、そんな定義じゃないでしょうかね、苦手と嫌いの違いって。で、まあこの二つの違いって、まあ確かにね、言われてみれば確かに微妙なラインだよねっていう話なんですよね。なんですけれども、まあだからインジケーター的なその数値で表すと、まあ多分嫌いの方があれなんじゃないですか、マイナスの負のイメージなんじゃないですかね。はい、ということで、まあなんかそんなね、堅苦しい定義の話はもうこの辺で終わりにしてはい、じゃあ僕のね、苦手なものの話をします。で、今日はですね、苦手なもの3つに絞ってきました。まあなんか他にもあるような気がするんだけどね、なんか僕のプログラミング的な話で言うとね、 C 言語の方が Java よりも得意ですみたいなねJava ちょっと苦手ですとかね、 PHP ちょっと苦手ですとかね、あるんですけど、そういうねマニアックな話をしてもね、ポッドナインティーズのねリスナーさんには受けないんですよね。そういうね、技術的な話をして受けるのは、ポッドナインティーズ技術チームの中だけの話なんで、まあ、そうじゃなくてね、っていうね、もっと一般的なね、苦手な話をしていこうかな。まあ、今日話すのは3つの苦手。そう、和歌の3つの苦手について、ちょっとお話していこうかなというふうに思います。まず、1つ目の苦手。これは食べ物です。はい。まあ、で、まあ、これ、この1つ目のこの食べ物の話については、今は、克服しました。今は克服したんだけど、昔苦手だったっていう話で。で、まあ、これ先週の話の続きになるんですね、実は。っていうのは、先週ほら、バレンタインデーのっていう話で、チョコレートの話して、で、先週僕話したと思うんですけど、僕チョコレート苦手だったんですよ、みたいな話をしたじゃないですか、先週。はい。ということで、食べ物は、そうです。苦手な食べ物。チョコレートです。で、まあ、結構ね、これ配信した後に、ツイッターの僕のね、タイムライン見てると、男性でチョコ苦手な人って、まあ結構いますよね、ってみたいなのがあって、あ、そうなんだ、とかっていう風に思ったんですけども。ね。僕の周りではね、あんまりいなかったんですよ、チョコ苦手な人とかね。あんまりいなくて、とかって、ね、それこそバレンタインの時とかに、ほら、バレンタイン前後の時にチョコの話題が出てくる時に、ね、僕もませてたんでしょ、ませてたのかな、よくわかんないですけども、いやもうチョコ俺苦手なんだよねみたいなことを、ね、言いふらしてましたね、周りに言いふらしてたんですけど、小学校ぐらいの時にね。だから周りに、あ、若くんってチョコ苦手なんだっていう意識がもうこのバーって、ね、クラスに広まったんですけども、小学校卒業まで僕は食べれませんでしたね。っていうよりもね、これ食わず嫌いだったのかな、今にして思えば食わず嫌いだったのかなっていうのはあるんだけれども。で、なんで苦手意識を持ったのかっていう話をすると、これおそらくですけどね、まあ、先週もちょっと話したかと思うんですけど、幼稚園くらいの時に、最初に初めて、はい、これがチョコレートだよって渡されて、幼稚園のおやつかなんかで渡されないんじゃないかな。あんまりね、うちの家庭でね、チョコレートが出ることはね、まあ、あるか。まあ、今は結構ね、あるんですけども、僕が幼稚園ぐらいの時っていうのは、僕と、あと、もう二つ下の妹しかまだいなかったので、あんまりチョコレートで出てこなかったわけですよね。そのね、下の妹もまだまだ幼稚園入る前とかって話ですから、あんまりうちの家庭でチョコレートみたいなのはなかったと思うんですよね。だから多分幼稚園のおやつかなんかで出されたと思うんですね。その時に、最初に食べた時に、あ、なんつうんですかね、チョコレート独特の甘さってあるじゃないですか。また砂糖の甘さとは、ちょ微妙に違うでしょ。いや、まあ確かに砂糖入ってんだけど、チョコレートに砂糖入ってんだけど、なんか、なんだろうな、こう、甘くてさ、 その、なんだろうさ、口に含んだらさ、ちょっとチョコが溶けてさ、ドロッてするじゃん。いや、ちょっとドロッとするじゃん。で、それに加えて、ね、チョコレートって、あの色だよ。基本、あの色だよ。あの、ホワイトチョコレートじゃない方ね。あの、まあ、ホワイトチョコレートじゃないっていう方は、なんつうんですか、ブラックチョコレートって言ってるじゃないですか。いや、でも、ブラック、あの色ですよ。茶色ですよ、茶色。ね。あの色であることに、僕はね、幼稚園の時にね、苦手意識を持ったんですよね。あの、なんかね、口の中でね、なんか、ちょっと溶けてドロってなるのがね、なんか嫌だったんですよ。幼稚園の時の若少年は。なんかね、なんか嫌だったんですよ。で、その時に、なんか、うわ、何この食べ物みたいな。あの、しかもまして茶色の食べ物みたいな。うわーと思って、これみんな、美味しい美味しいパクパク食ってるけど、うわーなんか俺なんか、無理と思って。のがさ、最初だったんですよね。で、まあ多分ね、今週のポッドナインティーズの話で、多分他のキャスターさんでも多分食べ物の苦手みたいな話は多分出てくると思うんですよ。で、食べ物の嫌いってさ、大体苦手なものなのか、ものか、アレルギーかのどっちかじゃないですか。食べられないっていうのは多分、もうこれ食べられませんみたいな、多分大体ね、苦手か、アレルギーかみたいな話だと思うんですよね。まあ、みたいな話で。まあ、それはいいんだけど。そうそう。あの独特の甘さとドロッとした感じがね、ちょっと僕の口には合わなくて。まあ、でもあれだよね。苦手とか嫌いって食べ物に対して思うってことは、少なからず一回は口に含んでるんだよね。一回は口に含んだことがあるんだよね。だ含んだことがないのに苦手嫌いって思うことって基本ないじゃないですか。やっぱり一回食べ物っていうのはに、ね、あの、食してるわけですよ、一回は。少なくとも一回は食してるわけですよ。僕もチョコレート幼稚園の時に一回ね、おやつとして出されて食べてるわけですよ。その時に苦手意識持ってたからね。だから少なくとも一回は口に含んでるわけだ。で、まあ、苦手でなくなったのはね、これ中学校の時。まあ、先週もちょっと話しましたけどね。で、ね、やっぱりこう、バレンタインデーとかでもらうじゃないですか、チョコレートとか。で、まあ、先週もちょっと話したんですけど、で、小学校ぐらいの時は、チョコもらって、それ冷蔵庫に入れて、妹とか母親に渡してたみたいなね、話をしましたけれども。やっぱこう、妹とかをね、母親に渡すのは、なんかね、こう、もったいないっていうかね、なんかちょっと、なんか悔しいっていうかね、こう、思春期ながらに、こう、なんだろうな、女の子からもらったものってことでさ、こうなんか特別なものだっていうものの意識が芽生え始めたんだろうね。なんか思春期みならではな、あ、女の子からもらったこの女の子もしかしたら俺に気があるのかもしれないみたいなね。まあね、ギリチョコですけどね。ギリチョコでもそう思って、そういうことを思う高め時期じゃないですか。なんかこう、もう前に、ね、あの頃ってさ、中学高校の時なんて男なんてもうみんな女の子のお尻追っかけてますからね。だからまあそういうなんか、そう、なんか特別なものっていう意識があったんでしょうね。でまあちょっと食べるようになったっていうのと、あとはね、なんかね、この間ちょっと話変わるんですけど、バレンタインデーでとはちょっとまた話が変わるんですけど、なんかね、この食べ物を食べると勉強にいいよみたいな、なんかのね、雑誌かなんかの特集かなんかでね、チョコレートってあったんですよ。まあ、糖分ですね、糖分。まあ、要は糖分なんですけど、糖分を取ると頭の働きにいいんだよっていうのをなんかで見て、で、食べたんですよね。で、最初そっちだな。なんか勉強にいい食べ物で、なんか糖分チョコレート取るというみたいな話があって、それが最初だな。その後にバレンタインかな。で、その中学ぐらいの時に、また食べたチョコレートっていうのが、その、ね、やっぱりさっき話した時に、その、頭のどっかにやっぱりね、その、甘いものが苦手っていう、まあ実際そんなことないんですよ。実際そんなことないですよ。別に、僕普通に、ね、蜂蜜とかも別に普通に好きですしね。そう、ヨーグルトにね、オリゴ糖とか入れてね、食べたりもするんで、僕好きなんですけど、甘いものもね、別に。嫌いなわけじゃないですよ。和菓子好きですからね、僕ね。あんことか大好きですからね。そう。苦手ってわけじゃないですけど、ただチョコレートに対しては、どうも甘いのはもうダメだという自意識があったので、中学の時に、もう。だから 最初に僕がその苦手意識を克服するためにね、克服するために食べたチョコレートっていうのが、今ね、あんま見ないっていうか、今も売ってんのかなわかんないですけど、カカオ 99% っていうチョコレートあったじゃないですか。カカオ 80% とか、なんかその、カカオのホニャパーセントシリーズ、ありましたよね。一時期、ちょっと数年前に、スーパーとかで、そのチョコレートコーナーに行ったら、カカオ何パーセントみたいなチョコレートが売ってあるんです。売ってあったんですよ。で、僕一番最初に食べたのは、もう、99% 行こうと。それもカカオじゃねえかみたいな話なんだけど、ちゃんとチョコレートに、絶対 99% じゃないんだけど、板チョコね。カカオ 99% っていう。板チョコだったっけな、なんか、ちっちゃい袋に入ったチョコだったか、ちょっと忘れましたけど、なんか、あったんですよ。カカオ 99% っていうチョコが。ね。今も売ってんだったら俺食べたいんですけどね。あれね。懐かしいな。で、あれ食べました。一番最初に。あれ食べたんですけどね。あれは間違いなくチョコレートではないよね。食べたことある人はいますかね、リスナーさんの中で。あれね、食べたことある人はわかると思うんですけど、あれ、チョコレートじゃないよね、あれね。あれね、今にして思えばね、あれはチョコレートじゃない。ね、確かね、なんかね、そのチョコレートの、その、包みの紙に、注意書きが書いてあって、このカカオ 99% は、とても苦いですと。ね。牛乳やコーヒーと一緒に、お食べくださいみたいな、なんか、飲み物と一緒にお食べくださいみたいなことがね、確か注意書きで書いてあったんですよ。ね。そう。だから、あれこれ、こんなのチョコレートだっけみたいな。何このすんげえ苦いやつみたいな。あってね。それがね、苦手克服のね、第一歩でした。チョコレート甘いっていう意識をね、ぶっ飛ばすっていう。それが最初でしたね。だから、で、それでね、牛乳やコーヒーと一緒にお食べくださいで、で、この時に僕、コーヒーを飲み始めるんですね。今、コーヒー僕大好きなんでね。うん、1日ね、3杯ぐらい飲んでます。3、4杯はね、もう間違いなく飲んでるね。ここでね、コーヒーを飲み始める中学のね。コーヒー飲めない苦手っていう人結構いますよね。そういう話聞けんじゃないかな、今週。わかんないけど。ね、とりあえず言っとくだけ言っとくね。誰か話してくれるかもしれないから、とりあえず言っとくわ。俺は話さないけど、ね、得意だから。得意だからってか、最初からブラックコーヒーでしたからね、俺ちなみにね。で、そう。ブラックといえば、チョコレートもね、だから、俺、未だにブラックチョコレートを食べるんですよ。てか、基本的に、なんか、誰かからもらうとかっていう時は、まあ、その、なんだろうな、その、ミルク入りとか、その、極端に甘いやつとか、もう食べますけど、自分で買うって時はね、あんまりその、なんかミルク入りとかね、買わないです。ブラックチョコレートを買います、僕。明治のブラックチョコレートとかね。あとね、クランキーチョコがね、最近好きになった。高校時代か。高校時代の時にクランキーチョコがね、ちょっと一時期ハマってね、食べて、出来物をたくさん作ったっていうですね、痛い思い出がありますけどね。文字通り痛い思い出がありますけれども。そう。そうね。だから僕はそのチョコレートっていうのは、最初もう甘いものだっていう意識があったんで、それを克服するために苦いものを食べて克服、苦いチョコレートを食べて克服しましたという話。うわ、これだけでもう20分くらい話してる。それが一つ目の僕の食べ物の苦手です。うん、次二つ目、話が変わります。食べ物じゃなくなります。次はね、運動全般が苦手らしい。さっきのチョコレートはね、もう克服しましたっていう話だったんですけど、こっからね、話す二つはね、未だに苦手なものです。はい。で、まあ二つ目ね、運動全般が苦手らしい。なんだろう。僕は球技全般と、チームワークが必要なスポーツ、ほら、バスケとかさ、サッカーとかさ、野球とかさ、あんなスポーツの運動はね、僕全般苦手ですね。苦手。これはね、今でもそうなんですけどね。で、僕、大学に入って、教職課程、ね、先生になるための課程があるんですけども、その、教職課程ってね、その、どの先生になるにしてもね、体育が必須なんですよ。っていうのを知ってね、教職取んのを諦めたぐらいにね、僕スポーツ苦手なんですよ。スポーツやってまで教職取ろうと僕は思わなかったっていうね。まあもっと別の理由もあるんですけど、そう。それくらいね、僕スポーツ苦手なんですね。 だから本当ね、中学、高校、まあ、小学校もそうでしたけども、運動会とかね、体育大会、スポーツ大会とかね、球技大会はなかったね。うん、体育大会っていう名前でしたね。本当ね、本当にもう嫌な行事でしたね。本当に嫌な行事でした。マジで。まあ、とはいえね、ね、そうやって言うと、男なのにスポーツ苦手なのとかね、また男女差別みたいな話なんですけど、ね、男なのにスポーツ苦手なのとかっていう話になるので、ちょっとメンツ保ちたいんでね、ちょっと僕のメンツ保ちたいんで、ちょっと皆さん言っておきますけど、いや、できるスポーツもあるんですよ。ね、さっき球技全般苦手、チームワーク、スポーツ、チームワークが必要なスポーツ苦手とかっていう話しましたけど、うん。できるスポーツもあるんですよ。じゃあ言いますか、得意なやつ。まあ、短距離走ことこそね、ちょっと僕遅いですけど、多分平均よりも。長距離走、ね、マラソンとか。あと、スキーとかね。あれ、ああいう個人競技はね、まあ、割と人並みにできると思います。うん、割とね、割と。うん、若にしては、割と人並みに。で、北海道でね、小中高で、まあ、詳しい話は、まあ、前なんかどっかでしたかなと思うんですけど、冬のね、体育の一環で、スキー授業っていうのがあるんですけどね。で、そのスキー授業っていうのはね、習熟度別に分かれて、授業するんですけれども、僕ね、これまあ、一つ、あれなんですけど、体育の中で唯一僕が誇ってることなんですけどね。小学校から高校まで通して、万年 A クラス、まあ、上級クラスですね、一番上の上級クラス、にいました。万年。うん。一回もね、中級クラスに行ったことない。うん。でも体育のね、ね、これいつだっけね、これよく言われるんですよ。ほんと、どの先生にも言われるんですけどね、体育のね、担当教員に。ね、なんでスキーはそんなに上手いんだってね、言われてね、驚かれるくらいね、そう、スキーとかはできるんですね。で、まあ、なんでね、運動が苦手になったのかって考えたときに、まあこれ、で、ポッドナインティさっき調べたら、第14週、子供時代の思い出の時に、ちょっと話してるんですけれども、なんで、まあ、詳しくはそっち、第14週聞いてくださいっていう話なんですが、多分、運動スポーツが苦手になったのって、幼少期に、これ前ちょっと話しましたけど、運動会、幼稚園の時にね、運動会が終わったその夜に、ほら、全身の筋肉がね、次第に動かなくなるね。という。まあ、今でもね、難病に指定されてるらしいんですけども。病気にかかってからですね。あれ、かかる前はね、の僕はね、まあ、結構外で遊ぶね、活発的な子供だったと思うんですよ。まあ、てか、一般的に、幼稚園とかの時ってみんなそうか。みんな外で活発に遊ぶか。そうか。いや、でも、まあ、活発だったと思うんです、僕も。別にそんな、最初からもう僕はね、インドアだったってわけじゃないですね。ただね、その病気にかかって以降ね、いや、なんかやっぱりね、こう、なんか、運動することにちょっと抵抗感を持ち始めて。多分それからね、運動を全然しなくなったんですよ。なんか、何か、なんだろうな、クラブ活動とかでも、運動系のものを取ることってなかったですし、スキーはね、スキー少年団つってね、スキー、冬だけ、毎週かな？毎日かな？なんか3日2回ぐらいね、スキー場でなんかそういう、なんですかね、活動があったんです。クラブ活動みたいなのがあったんですけど、まあ、それには入ってましたけれども。それ以外はね、まあ、水泳ね、夏休みだけ一時期やってた時期もありましたけどね。結局泳げないみたいな話なんですけどもね。なんですけど、あんまりなんだろうな、サッカー少年団とかね、は、入らずにっていう話なんで、って進んできたんで、なんだろうな、っていうこともあるのかな、多分。やってるのが、本当授業の中だけみたいな。だけだったので、っていうのもあるんでしょうね。きっと運動が苦手みたいなところはね。ただ一番最初はその病気にかかったこと、だったんですよね。で、その後ね、またこれも、子供時代の思い出の時に話しましたけど、心臓にもね、爆弾抱えてね。で、医師からね、その時ね、半年ぐらいかな、運動制限つけられたんですよ。あんま激しいのはちょっと、ね、今ないですよ。普通に、普通にもう小学校 もう5、6年になった時にはもうその制限なくなって、普通に体育の授業出てもいいし、ね、激しいというか、まあ普通に運動しても、まあ何も問題はないよみたいな風には言われてたんですけど。まあただその制限一時的にかけられたこともね、一因してんじゃないかなという風には僕は思います。これ今でも苦手です。得意になる気はね、もうないです、僕。だからもう僕、スポーツ大会ではもう参加しないからね、俺もう。知らないっつって。もうなんか、サークルでもあったんですよね。球技大会やります。みたいな感じで。なんか、バスケやります。みたいな。あったんですよね。もう出ませんと。もう嫌なんですと。僕はもう運動は苦手なんですと。もう参加しません。でも参加しませんって、ね、やらないことにはもうね、ね、苦手を克服するなんてもう絶対無理ですからね。もう絶対無理ですからね。そうそう。だからもうね、運動に関してはね、もう苦手克服する気はゼロです。はい。以上。見るのは好きなんだけどね、野球とか。この間弟のサッカーの試合もね、札幌ドームでやってたんですけども、見に行ったんですけどね。見るのはいいんですけどね。見る分にはね、僕構わないんですよ。オリンピックとかまで別に見る分には構わないですね。いや自分がやるって言ったらね、もう、嫌です。っていう話でね。はい。運動苦手です。次の苦手。三つ目、最後の苦手ですね。これはね、まあ、聞いてびっくりだね。これはもう聞いてびっくりなんですけど。いや三つ目はこちら。理系だけど、理系科目は苦手らしい。まあね、結構これも話してますけどね、カラーデンスとかね、結構話してますけど、今僕ね、理系の大学で、まあ来年4月に、3年生に、あ、来年じゃない、今年だ、ごめん。今年4月にはね、まあ、3年生になる、見込みですけどね、見込みですけど。まあ今ね、僕理系の大学で、情報工学をね、専攻しているわけなんですけど。理系の大学にいるんですが、決して僕ね、理系科目が得意というわけではないんです。これは今もそうです。理系ね、最初にね、苦手意識持ち始めたのはね、中学の時の数学の計算問題。これ多分ね、初っ端のね、中1のね、ほら、正の数、正の数、負の数、みたいなのあるじゃないですか。本当に初っ端。あの時だね。あの時一番最初のね、中間、ね、試験でね、っていう話なんですけど。まあ、よくね、数学で文字、ね、X とか Y とか Z とか出てきてね、もうダメってなる人はね、結構いるんですけどね。僕の場合違ったんですね。別にそれに関しては僕ね、あんま抵抗なかったんですよ。その小学校の頃って、確か四角とか丸とか使いますよね。四角足す丸イコール、みたいな、ね、なんか、やったりしますよね。だからまあ、それをなんか文字に変えただけなんだな。ほんほん、なるほど、なるほど、つって。まあそこには抵抗感を持たなかったんですけれども、その、中学入って最初の中間試験で、その、どの科目よりもズバ抜けて数学の成績が悪かったんですよ。いや、で、今にして思えばってかね、当時の試験問題まだ僕家にありますけどね。今にして思えばね、何これ、プラスとマイナス間違ってんじゃんとか、なんでこれ、6と9見間違えてんのみたいなね。とか、みたいなね、単純な計算ミスだったんですよ。今思えばね、今見返せばね、そうなったんですけどね。でね、ほら、数学の計算問題っていうのは、その計算の途中経過が大事でね。その、まあ、よく言われますけどね、計算過程は必ず書くことみたいな、よく言われますけども。そのね、一番最初の頃ね、計算の途中過程とかね、ぶっ飛ばしちゃうんですね。ぶっ飛ばしてもういきなり答え出そうとしてたんです。未だにね、うちの大学にそういうバカがいますけどね、理系なのにね。なんでこう一発で無理やり答え出そうとするのかみたいなね。なんか無理やり一発でこう数字出すのがかっこいいとか、なんかそう思ってるおバカさんがいるんですかね。あんな別に一発で出したところで出しても別にかっこよくはないですかね、別にね。計算過程書くことが大事なんですね。どうやって自分が計算するのが大事か。で、計算してきたのかっていうのが大事ですかね。そう、だから僕一番最初にね、そのなんか計算過程ぶっ飛ばしちゃって、で、まあ、どこで間違えたかわかんなくなって、わぁ、もう無理ってなったんですね。で、まあね、先生に言われたのかな、なんか計算過程ちゃんと書いてよとかっていうために確かに言われたと思うんですよね。で、それを学習してからはね、もうどんなに些細な計算過程でもね、もう全部書くようになりました。それ今もずっとそうなんですけどね。全部書くようになって、 これ大学になってから話なんですけど、大学に入ってからね、競合中にね、もうここまで細かく書かなくていいってね、ここまで細かく書いたら、もうテストの回答用紙に書ききれなくなるからとかってね、言われるほど、途中過程を僕は大事にしてます。かなり細かく書きます。一個一個もう書いてきますからね。まあ、こういうのは大事なんですよ。一つ一つの積み重ねなんですね。で、まあ、計算問題に関しては、それで克服したんですけれどもですね。次第にこう、中学とかでも授業、高校かな？これ、高校ぐらいになるとね、こう、二次元、ね、関数がね、もう二次元になったりとかね、もう図形がもっとなんかよくわかんない、なんか、複雑な形になるので、あーもうこれもう無理ってね、また苦手意識を持つんですね。これに関してはね、未だに苦手でね、いや、信じられないかもしれないけど、これでも僕は理系です。はい。でね、まあ、ここまでさ、数学苦手苦手、理系なのに苦手、分数とかっていう風に話してきましたけど、本当かよ、若と。ね、本当かよってね。そうは言っても、文系の俺よりは成績いいんだろって、今思った方、いらっしゃるかと、思うんです。いらっしゃると思うんですけど、ね、多分ね、高校時代の僕の数学の成績ね、多分、文系の皆さんよりも悪かったと思いますよ。あ、だってこれ、今ね、今理系の大学にいるからこそ、まあこれ、あえて言いますけど、ほら、高校の時って高1、高2、高3って、なんかセンター模試あるじゃないですか。センター試験模試みたいなのあるじゃないですか。で、あれ、高2の時かな？高2の時だったと思うんですけど、まあそれで大した勉強しなかったっていうのもあるんですけど、あ、でも結構これ、前もってその過去問とかもやって、で、望んだセンター模試の時に、数 1A でだよ。数 1A でだよ。数 1A で30点割ったからね。割ったことありますから。でしょ。さすがに30割るってちょっとまずくないですかみたいな話でね。理系で30割るとかもおかしいですよ。いやもうこの時はね、でね、僕文系にね転身しようかなと、なんやなこと思いましたね。担任からも言われたもん。わあもう国語の方、国語、そう、当時ねめちゃめちゃ国語はね、この国語っていうか現代文ね、現代文の成績がねめちゃめちゃ良くてね、そう、文系の処理も良かったんですよ、現代文の成績。そうだからね、まあ僕の担任がね、そう、現代文の先生だったんですけど、もう若くもう文系に転身したらとかって、本気でね、担任からそう言われるくらい。に、理系がね、めちゃめちゃ苦手でしたね。まあ、大学に入ってからね、まあ、さすがに理系の大学なんで、まあ、いろいろね、まあ、主に僕の場合は数学の知識が必要なんで、まあ、理科のね、まあ、物理とかもね、点数めちゃめちゃ低いよ。言わないけど、低すぎるから言わないけど。聞かなかった。物理とかもう、俺もう死んでももうやりたくないもん。だから僕は、だから科学とか物理とかっていうよりも僕に求められるのは数学の力なんですけれどもね。まあ、で、まあさすがにね、大学入ってからも数学はめちゃめちゃね、授業でもやるんですけれども、数学へのね、苦手意識がなくなったってわけじゃないんだけど、まあこっからちょっと克服方法みたいな話になるんですけど、苦手意識がね、なくなったわけではないんです。ないんですけど、まあ、必要とされる知識だから、ね。嫌でも必要とされるものなので、もう苦手だろうが嫌いだろうが、もうそんなこと知ったこっちゃないっていう状況下に、まあ、自分を置いたわけですね。そういう意味では。置いたわけですよ、自分を。それでもやっぱり理系の大学に行きたかったので、行って、もう、無理やりにもやる環境を作ったんですね。でも、とにかくもうそこからがむしゃらに、ね、やってます。やりましたというか、これはやってますですね。今、現在進行形でやってます。もうこれがもう苦手克服術じゃないですか。もう嫌でも自分がもう絶対やんなきゃいけないっていう環境に自分を置く。そう。まあ、これはね、高校生とか中学生に向けて言える数学克服法ではね、ないとは思うんですけれども、中学校ぐらいだったらね、別に数学苦手でもいいと思うんです、別に。そんな別にね、センターで30割ってもね、別にいい。30、20割ってもね、別にいいと思うんですよ。いや、まあ、いい大学行こうと思ったらまたあれですよ。話は全然別ですよ。もう F ランクス大学ですかね。いや、さすがに30割った回数そんな、あれだよ。 っていう話だよね。うん、センターね、そう、当日はね、大丈夫でしたよ。大丈夫でもないけどね、センター試験当日はね、僕、数学 1A はね、過去最高点を取りましたから。そんな高くもないけどね、でも理系のね、人としては別にそんな高い点数じゃなかったけど、ね、自己最高点でしたからね。ちなみに、ちょっとね、これもね、メンツ保ちたいので言いましたけど。まあね、数学、いや別に中学ここでぐらいだから、もう本当に苦手でも別にいいと思うんです。いいと思うんです、別に。別に無理して克服しようと思わなくてね、いいと思うんです。ぶっちゃけ。そんな、あんまり欲がない人は。いや、いい大学とかに行こうと思ってる人は、頑張ってください。嫌でも、だから、それじゃそういう人はあれじゃない、嫌でも、克服できるように、数学特進クラスとか行けばいいんじゃない？理系特進クラスとか行けばいいんじゃない？そう、だから嫌でも自分がやんなきゃいけないっていう環境をまず作るのがね、克服への第一歩。でね、もうどんなに嫌でも苦手でもね、これポジティブにね、克服しようと本気で思わないと無理ですね、数学とかは。いや、まあ、やできんだけどね、まあ、勉強もね。勉強も、まあ、さっきの運動もそうだろうね。やろうと、本気で思えばね、多分、克服できると思うんですよ。まあ、食べ物はまた別の話かもね、そんな、で、食うぞーとかって思ってもね、気合でどうにかなるもんじゃないからね、あれはね、あれは好みの問題だからね。運動とかね、そういう、なんだろうな、勉強とかっていうのはね、克服しようと本気で思えばね、多分できると思うんですよ。で、まず克服するのに大事なのって、意識が変わること。だと思うんです。意識が変われば、多分結果ついてくると思います。いや、僕はそう信じてます。僕はそう信じて今、理系の大学に行って、数学頑張ってます。まあ別に数学を専門として勉強してるわけではないので、そこまで数学の知識がめちゃめちゃ必要かって言われたらそうではないんですけれども。まあその自分に必要となってくる部分に関しては、ある程度自分で理解できるように。で、苦手を今度得意にするっていうのはまたね、その話が別なんですね。で、今週のトークテーマはまあ別に苦手なので、ね、苦手をじゃあどうやって得意に持っていくのかっていう話はまたちょっと別にします。あ、苦手ってか、あれか、そこそこを得意にする。そのさ、一番最初に始めた、話した、そのインジケーター的な話で言うと、その、今苦手を克服するっていうのは、その、インジケーターを苦手からそこそこ、まあ、数直線で言うと、ゼロ、今、マイナス1のものをゼロに持ってくる話をしてるんですね。で、その、ゼロを得意にする。つまり、ゼロを1にするから、ゼロを1にするっていう風に持ってく話はまたね、別なので、その話はちょっとまた、ね、話せるけど、今日は話しません。はい。で、まあ、まとめ、みたいな話で、まあ、ちょっとここまで僕の3つの苦手について話していきましたけれども、苦手意識っていうのはね、その行動を、初めてやったとき、あるいは、僕は幼少時にやっぱりね、持ち始めると思うんですね。で、逆に、得意なことっていうのは、なんだろうな、ずっと続けること？続けていること？長年続けていること？で、完成したもの、できたもの、だというふうに思うんですね。やっぱりね、小さい頃の影響っていうのはね、まあ、これ苦手なものに関わらず、何に対してもね、やっぱり大きいと思うんです。小さい頃の影響っていうのはね。それこそチョコレートの話も幼稚園の時に食べて嫌いになりましたっていう話でしょ。運動も幼稚園の時にかかった病気で嫌になりましたっていう話でしょ。まあ、理系は、ま、これ数学はそうだね。だからそれこそ初っ端にやった計算問題で、転んじゃって、ちょっと苦手意識持ってしまいましたみたいなね。話で、全部そうなんですよ。最初にやった時。で、特に幼少期にやったのってすごい影響を受けてるんですね。で、まあね、若さんね、チョコレートをもらえなかった若さんね、2013年チョコレートもらったのはね、動物の森で2個もらいましたけどね、そういう話じゃねえんだよ、みたいな話でね。現実世界ではもらわなかった若さん。ね、そんな若さんもね、いやー、わかんないですよ。ね、もし子供ができたらね、僕は自分に子供ができたらね、まあ、とにかくいろんなことにチャレンジしてほしいし、いろんなチャンスを与えてあげたいって思いますね、子供には。で、いろんなことやって、得意なことを見出してほしいと思うし、いろいろ経験も積んでほしいと思うし、まあ、たとえいろんなことに挑戦して、まあ、たとえ
ね、それで苦手意識を持ったものがあったとしても、まずはそう、それに対してそう思えることがまず大事なんじゃないかなっていう、ね。だから苦手を持つっていうことも、ある種僕は大事なことだと思うんですよ。うん。っていうふうに思います。ということでね、なんか最後はね、もしも子供ができたならば、みたいな感じで、ちょっと妄想しましたよね。はい。ということで、ポンナイティス火曜日的苦手な話ね、主に3つに絞ってお話しさせていただきました。まあ、3つに絞ってもやっぱり40分話すんだねってことで、もう40分オーバーしてます。終わらせましょう。ポンナインティーズ、アクセスランキング参加してるらしいので、いや、してます。ね、クリックしてください。それから、キャスターね、引き続き募集中らしいです。先週、ケクノーさんが言ってましたけどね。はい。募集しております。メールフォームの方からお待ちしますので、ぜひご連絡ください。詳しくは、ポンナインティーズ、ウェブサイト、右側にも、書いてありますので。ぜひ見てください。あとはまあメッセージ待ってます。ほら例えばね、ポッドナインティーズでこんなトークテーマで話してほしいですとかっていうのがあったらね、ぜひそういうのも送っていただければなというふうに思います。うん。はい。ということで、今週は以上です。はい。僕とはまた。来週は、まだ2月だね。はい。僕とはまた来週、お会いいたしましょう。それではここまで終えて、ポーナイツ火曜担当パーソナリティ若でした。それでは皆さん、次回までお元気です。さよなら。